放送ポッドキャスト QR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島深夜土曜の穴。
今日のゲストは同時通訳者の関根マイクさんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
いや、まあ、開国以来、通訳の方がいないとどうにもならないというね場面が特に近年多くなっていると思うんですが、まあ我々からはですね、結構スマートで隙がないように見える通訳さんのあまり知られていない実態をですね、今日はたっぷりと伺いたいと思います。よろしくお願いします。
は
い
は
い、
まずはプロフィールをご紹介いたします。関根マイクさんは香港のお生まれです。小学生時代を日本と香港で過ごし、中学校から大学までカナダに留学。アルバイトをきっかけにフリーランスの翻訳通訳者として活動を始められます。得意分野は政治経済、法律、ビジネス、スポーツ全般。現在は主に国際会議の現場で活躍していらっしゃいます。2月に本を出版されました。タイトルは同時通訳者のここだけの話。同時通訳者のここだけの話、アルクから販売されています。
はい、ということなんですけれども、リスナーの皆さん、今聞かれた声は結構ええ声やと思うんです。やっぱり声大事やと思うんですが、風貌というのは想像つかないと思うんですけれども、立谷遥さんは関根マイクさんを見て、柔道の整体師さん
何の職業の方ですかって言われたら何だろうな。
同時通訳者の、職業のイメージ、なんかちょっと背広着てるかっちょいシュッとしたみたいなイメージあるんですけども、すごい丸いお顔でいらして、ショートヘア、超ショートヘア、もう坊主と言っていいんじゃないでしょうかね。それに、眼鏡をかけておられて、すごく、親しみ深い、まあ、ある意味そういう意味では芸人さんかもしれないような、そういう風貌されてますけどもね。まあ、お仕事は耳で日本語を聞きながら、同時その瞬間瞬間で英語に訳していくということですね。ちょっと時間差で訳すのが、同時通訳ではなくて、何通訳でしたっけ、
逐次通訳、
逐次通訳、はい、これはヒーローインタビューとかでね、すごくいいゲームでしたみたいな、これは逐次通訳、はい、同時通訳というのは同時ですもんね、はい、なんでそんなことができるんですか。正直
なんでできるんでしょうかね最初はおそらく、もちろんみんなできないんでしょうけど、はい、ある意味現場の慣れもありますし、あとやっぱり練習重ねていくこと、そこまで僕は特殊なスキルだと思っていないんですけどね、もうとにかく数をこなすこととか、は
い、いやだって、聞いてないといけないでしょ、喋んないといけないでしょ、普通それ別じゃないですか。なんかこう聞き逃したり、いや何言ってるか分かれへんっていうようなことっていうのはないんでしょうか。
もちろんありますけど、まず例えば同時通訳をするにあたって、例えばもうスピーカーがどういう人なのか、そしてどういう価値観とか世界観を持っているか、そして資料なども事前にいただきますし、それによってその人がおそらくこういう話になるだろう と予測をつけて現場に入るんですね。まあ、それが全くできないと、もう何話すか分からないから非常に困るんですけど、はい、
なるほど、ある程度の方向性というか、はい、この人がこの場でここに来てこう話すわけだから、うん、だいたいこんなことではなかろうかみたいなイメージを持っていかれると、うんはい、突然何か知らない人がいきなり話し出すと、はい、それはえらいことになるっていうことなんですね。
そうですね、業界で有名な話だと、東京都の元石原知事ですか、
はいはい、
彼がいきなり記者会見出てきて、尖閣買います、うんって言った時に誰も知らなかったので、通訳さんも知らなかったんですよ、はいはい、だからちょっと一瞬止まったみたいな、でもちゃんと訳してたのが素晴らしいと思いました、ね、それを聞くと本当にそうなのか、うん、自分が聞き間違えたのか分かんないんですよね。
うわ、
自分に聞いてないから、はい、
ドキドキしますね、はい、いや、じゃあ、まあ結局切り抜けていかないといけないということですね、はい、その場その場をね、なんかこうコツみたいなのあるんですか、切り抜けていくコツみたいなこと。
やはり文脈を理解しながら、うんうん、常に意識しているのはやっぱり要点は絶対逃さないで抑えるということですね。
要点、
うん、はい、やっぱり会話の中でも、価値の低い情報とかもあるので、例えば同時通訳だったらもうスピードに追いついていかなきゃいけないので、話すスピードにどうしても ディテールを落とすことありますよね。例えば字幕のなんかいい例だと思います。全部語ってませんよね、
はい、
映像をうまく使ってそれも文脈ですから、はい、
いや、なるほどね。じゃあ、完全に英語をそのまま綺麗に日本語に訳するというのとは全然違うわけですね。
だいたいベストでも8割ぐらいしか取れませんね、同時通訳は。
はい、そうなんですか。ベストでも8割。
そうですね、
はい、半分ぐらいでも逆に言うと意味が通じていくということがあるわけなんですかね。
そうですね、やっぱり要点はきちんと抑えていれば、うんうん、最悪コミュニケーションを破綻しない。
なるほど、
はい、あとはどれだけ精度を上げていけるかっていう。
は
い、
関根さんはね、日本語を英語にこう変えていかれることが多いんです、それとも英語を日本語にされる、うん、
どちらもですね、日本だと、うん、日本のマーケットだと両方できないとあまり、はい、仕事が来ないかもしれませんね、はい、
あのね、英語から日本語っていうのはなんとなく意味わかるんですけども、日本語の場合はようわからへんで、うん、ちょっとないんですか、聞き間違いで失敗するみたいなことっていうのは。
日本語から英語ですか、聞き間違いというか、中小企業の社長さんとかは結構難易度高い部類に入るかもしれません、うん、でなぜかというと突然脱線して、例えば関西のおじさんといきなりタイガースの話を始めて、
外国、はいはい、
人タイガース何か分からない、そこから説明しなきゃいけないとか、うん、あと突然自分で話しながら怒り出すとか、
うんうん、
よく分からない展開になることが多いので、
いやー、はい、だ切り抜けるということなんですよ。うまく切り抜けられなかったケースって何かあるんですか。
今はもう慣れてきたのでなるほどないんですけど、うん、昔は結構ありましたね、切り抜けられなかった、はい、例えば、うん、本でも書いたんですけど、うん、日本とカナダの企業が、まあ、現地で、まあ、カナダでやり取り技術会議があったんですけど、
うんうん、
僕が資料あまりいただけなかったっていうのもあったんですけど、ちょっと理解が追いついていなくて、もうエンジニアがもうホワイトボードで、図を書きながら、図面書きながらもう話し始めるんですよ、片言の英語とか、
はい、
でそれで通じてるんですね。でもそれはある意味コミュニケーションの勉強にもなりましたね。
自分がいなくても通じてしまうと、確かに同時通訳何のためにおるんやと、
はい、
でも専門用語技術用語が出てくるとね、あらかじめやっぱり相当予習してないと、
はい、
ね、僕はもうそんなん喋り始め、これまさに生放送と一緒でその場で行われることじゃないですか、うん、一回喋ったやつをうちで辞書引きながらではないじゃないですか、うん、緊張しません？
そうですね、現場に入って始まる1分2分前が一番緊張しますね、今でもします。
ねえ、
はい、
1分2分前、
はい、
そうか、10分前はちょっとなんとかなってるんだ、は
い、そうですね、でも始まったらもういつもの感じっていう感じですね、うん、はい、
なんか特に緊張する現場みたいなのあるんですか。
やっぱり、まあ、普段あまり行き慣れていない現場とか、
うん、
まあ、僕はつい数年前まで沖縄に住んでたんですけど、
うんうんうん、
軍の基地内に呼ばれて、そして軍法会議でちょっと、日本人の証人が来るから通訳してくれと言われて、
軍法会議、
はい、でもその内容について全く教えてもらえなくて、どういう事件なのかも、はい、それはすごく緊張しましたね。
前もってお教えできない状況もあったでしょうね、事情というのもね、そういう、
そうですね、フォームとか多いですね、やっぱり、はい、守秘義務の関係とかで、
へえ、でなんかこうやっぱり相当やっぱりそういうものはストレスになっていくわけですかね、はいはい、その時はなんかこう体重も減られたということですね、う
ん、でもすぐにバカ食いするんでリバウンドするんです
よ、ね、本当に美味しいもの好きそうな感じはありますよね。
もう食べます、はい、スペアタイヤ抱えてるんで、はい、
僕らは広告の仕事をやっていまして、当然クライアントさんのご要望に従ってですね、
うん、
悪ふざけはやめてくれと、面白いことは言わないでくれとか、
うん、
いろいろ真面目にやってくれとか、
はい、
このことは隠しといてくれとか、
はい、
通訳の仕方に注文がつくことってないんですか。
ありますよ、まあ、レアなケースなんですけど、例えばビジネスの交渉の件で、うん、まだ、幹部の意思決定ができてないから、できるだけ時間を稼いでくれとか、役を長くしてくれとか、はい、あと交渉のリーダーの方がすごい短期で閣下するから、
うん、
いつもなんか動きが強いとか毒があるから、部下の方が僕の方にそっと来て、お願いですから柔らかく訳してくださいっていう、そういう時はありますね、はい、
忖度通訳ね。
そうですね。
ですね。
大変ですね。
はい、深夜の部屋、今日はですね、同時通訳者の関根マイクさんにお話を伺っています。うん、まあ、通訳というとですね、まあ頭使って口を使う、耳と口を使う仕事ということなんで、肉体的にはそんなに大変ではないというイメージがあるんですけどね、僕なんか実はそうでもないらしいですね。肉体的に大変だった現場ってどういうのがあったんですか？
分かりやすい例で言うと、ブラジルで、環境関係の国際会議があったんですけど、まずそこに行くまでに飛行機乗り継いで、はい、行くのにもすごい疲れると、そして着いて、すぐ仕事みたいなことが、すぐというか、寝てですけど、でもあまり疲れ取れないじゃないですか、それだけ長いと。あと一緒に来たあのパートナーがすごい、結構年齢の上の方だったんですけど、もう疲れて途中で寝ちゃって、本当なら交代しなければいけないんですけど、もう、
時差ボケもあるし、
そうですね。
じゃあそうすると関根さんがそれをもう一人で二人分を続けて、
ある程度は、あと電力不足とか水不足の話をしているのに、ブースの電力が落ちたり水が用意されてなかったり、それで隣のフランス語ブースが怒って帰っちゃったみたいなケースがありましたね。
でも関根さんは耐えて、そのもうとにかく暑いブースの中で水もないまま、水不足問題を通訳されたということですね。
水がなかった時はもう本当に暑かったので、もうあのシャツ脱いで、あの下着のだけでやってましたよ。アンダーシャツだけで。
同時通訳というイメージでは全然ないですよね。他にも体を張った仕事をいろいろと経験されてるということなんですけど、ちょっとご紹介いただけますか？
自分で選んでるわけじゃないんですけどね、体を張る仕事っていうのは。と今流行り、自転車とかで、街中走ってますけど、出前サービスですね、それの、それの、なんかお客さんとか、飲食店の反応を見たいので一緒に来てくれないかみたいな依頼があって、外国人の、方で、でも自転車に一緒に乗らなくちゃいけなくて、とてもついていけないみたいな。太ももパンパンっていう。
うわ、なるほど。山登りでもなんかあったらしいですね、あの通訳。
そうなんですよ。イギリスでの仕事だったんですけど、標高600メートルぐらいかな、の山を登って、余裕だろうと思ってたら全然余裕じゃなくて、僕が運動不足で、そして頂上に着いたらもうそこで通訳が始まると。でそもそもそこで通訳があること僕は知らされてなかった。読む内容がなんか宗教的スピリチュアルで全然わからない。
あのね、ちょっと疲れてくるとね、人の言葉とか耳に入ってきませんからね。
そうなんですよね。
ね、通訳ってまず聞かないといけないんで、そうですか。いや、まさか通訳の仕事されるときにこんだけ体使うとは思ってなかったんじゃないですか。
僕も思ってなかったんですけど ね、
ちょっと鍛えとかなきゃですね。
でもそもそも関根さん、なんで通訳の仕事を始められたんですか？
一番最初始めたのは、まだ、大学に在学中だったんですけど、そこで、当時の、林野庁の研究チームが、僕はカナダに留学したんでカナダに来て、でも手配してた通訳者さんが病気かなんかでダウンして、急遽僕が大学を通して行って、全然できなかったんですけど、お金が良かったんですよ。
お、
お金っていう理由もありますし、そして悔しさもあったし、ちょっと勉強しようかなと。
じゃあ、ちっちゃい時から通訳やるぞとかいうことでは全然なくて、
そうですね、
あるきっかけからこの仕事を知り、聞きお答えにくいと思いますけれども、結構通訳になるとまあまあ食えるんですか？
仕事の仕方によりますけど、仕事パンパンに詰めれば結構、
やっぱりね、どんな仕事でもそうですけど ね、パンパンに詰める通訳の世界では働き方改革的なことはないんですか？
僕はフリーランスなので、仕事をしたくないときは2ヶ月ぐらい休み取りますよ、普通に。
うわ、僕2ヶ月休んだこと生涯でまだない。
売れっ子ですから。
いや、売れっ子というか、やっぱり会社に勤めてるとね、2ヶ月っていうと休んでくれって言われても、休むとみんなの目がどんだけ冷たいか。きっと怖くて、それが怖くて ね、そうですか。先週末はね、トランプ大統領来日しましたけれども、通訳者のお立場からどう見えました？あの人の英語であったりとか、様子、もういろんな国際的な方を見てきていると思うんですけども、どうですか？
プラス面とマイナス面があると思いますよね。例えばトランプさんの話す英語というのはすごくシンプルで、センテンス構造もすごくシンプルなので、訳しやすいと思います。ただ難しいのが、彼は、さっきの話と似てるかもしれませんけど、言うことが本当なのか、 これわからない
冗談っていうか、ね、大げさに言ってんのか、は
い、いきなり何か例えば、なんだろう、日本に日本の関税率を 50% 上げるとかって、
うん、
彼なら言いそうじゃないですか、突拍子もないことだけど、
うん、
これはどうなのかなっていう、はい、
それは難しいですね。自分で真偽のほどを判断できるわけでもないですから、うん、とはいえ、訳さないわけにはいかないんで、うん、
はい、
と言ってますっていうのはいけないんですか。トランプはそう言ってますっていうのは通訳にならないんですか。
それはならないですね。
ならないんですね、はい、それはじゃあ責任取らなあかんから大変ですね、はい、ちょっとお便り来てますね、カマセイヌさんからなんです。関根マイクさんへの質問ですけれども、同時通訳者の方は脳を酷使するので、はいはい、よくチョコレートを食べると聞いてますが、うんうん、私なら和菓子が好きなので熱いお茶と羊羹とかもなかを食べますね、羊羹とかもなかではダメなんでしょうかという、
はい、ポケットサイズの羊羹とか持ってくる人はたまにいますけど、
関根さんは、
僕は砂糖はあまり食べないですね。
あ、そうですか、
はい、その一瞬は集中力上がったとしてもすぐにまた抜けてしまうので、う
ん、いやー、はい、なるほどね、そうなんだよね、甘いものって急にこう上がるんだけど急に落ちていくから、はい、はい、もう一つ来てますね、ストーバルさんからですけども、外国語の覚え方として日本語変換で覚えちゃいけませんよと習いましたけれども、うんうん、同時変換となるとどんなやり方なんでしょうか、うん、
同時変換、
つまり、日本語変換っていうんじゃなくて、こう英語でものを考えているところに日本語を飛び込ませるんですかね。
あ、
考え方違うじゃないですか、なんか。
そうですね、うん、僕は基礎教育を英語で受けたので、うんうん、まあ、家では日本語で喋ってましたけど、うん、あんまりそこのあたり意識したことがないですね。でも基本的に今はもう大役で覚えてますよ、こういう仕事なので。やっぱり
そうですか、大役、はい、というと、
はい、ちゃんとこの英語に対してこの日本語っていうのは基礎として覚えておくっていうのは、うん、はい、
ほうほうほう、じゃあ、一回咀嚼してというよりも、なんか大役できっちりある程度、はい、覚えておいたものを出してるということですね。いや、まあ、長年20年やっておられるということで、うん、最初はそういうきっかけでスタートされたとは思うんですが、
はい、
どうなんですか、面白いんですか、やりがいみたいなんてあるんですかね。
やっぱりやりがいはありますよ。ちゃんといいお金をもらって、うん、例えば普通だったら絶対に会えない人に会って一緒に仕事をしたりとか、うん、まあ、最先端のテクノロジーにも、うん、もう直に見たりすることができるので、うん、それはすごく楽しいですね。
あ、やっぱりその場その場の楽しみはあるということですね、
はい、今日は深夜さんにも会えたし。
いやいや、僕はもうただのね、おっさんなんですけれどもなんかね、
はい、
国と国と異文化をつなぐコミュニケーションを僕の力で世界平和に貢献するんだみたいな、そういう美しい話はないんですか、特に。
ああ、そういうふうに考えてる人もいますけど、うん、まあ、僕は普通のおっさんなので本当に
AI 通訳ってどうなんですか、出てきますよね。
そうですかね、僕もそれは結構注視してますよ、はい、今後どうなっていくのかっていうのは、うん、でも僕はこういった仕事をしているけれど、通訳とか翻訳者がいない世界が来るのもまた面白いなと思ってますよ、はい、その世界がどうなんだろうと。
どういう世界なのか、はい、マイクさん、それで通訳したい人っているんですか。
あ、
僕できないけども、はい、ポール・マッカートニーと通訳やりたいですけどね。でもできないですけどね
でもね、トランプさんの通訳は僕は一度やってみたいと思いますよ。まだオファーは来ないんですけど、なぜかというと今通訳している方々ってみんなちゃんと訓練を受けて上手いんですけど丁寧なんですよね。でもトランプそんな話し方してないですよね。もう普通におっさんみたいな話し方、
もっとトランプっぽさを出したいと、はい、通訳で、
もう、はい、もうぶっきらぼうさというか、うん、はい、僕はそれできるんじゃないかなと思ってるんですけどね。
楽しみですね。
そしたらヤフーニュースのトップに乗って炎上するっていう、
ね、そこまでセットで。ですね、それはもう結構関根さん刺激がお好きのようでございます
、はい、みたいですね、はい、関根マイクさんの本、同時通訳者のここだけの話はアルクから販売中です。
なかなかね、これ目次見ただけでも相当面白いですよ、もう結構これは通訳に興味ない人も楽しめる本じゃないかと思います。深夜の部屋、今日のゲストは同時通訳者の関根マイクさんでした。ちょっとここで同時通訳1個やってくれますか。今から行きます。深夜の部屋、今日のゲストは、
oh, this is the scene room, and today's guest
同時通訳者の関根マイクさんでした。
Mike Sakine, the simultaneous interpreter. Thank you very much.
来週もまた聞いてくださいね。
And please come back again next week.
うわー、来た来た来た、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中島俊也土曜ノーアナ
文化放送 FM916AM1134 中島俊也土曜のアナ6月1日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島俊也土曜のアナは毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストはエッセイストの酒井純子さんです。生放送でも聞いてくださいね。